鳴門市議会だよりナンバー103。内容を一部抜粋しています。平成30年第1回定例会の提出議案と議決結果。決議第1号5川田達治議員哀悼決議。議案第1号平成30年度鳴門市一般会計予算。議案第2号平成30年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第3号平成30年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第4号平成30年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第5号平成30年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。議案第6号平成30年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計予算。議案第7号平成30年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算。議案第8号平成30年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第9号平成30年度鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第10号平成30年度鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第11号平成30年度鳴門市水道事業会計予算。議案第12号平成30年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第13号鳴門市個人情報保護条例及び鳴門市情報公開条例の一部改正について。議案第14号鳴門市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について。議案第15号鳴門市事務文書組織条例の一部改正について。議案第16号鳴門市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について。議案第17号鳴門市消防手数料徴収条例の一部改正について。議案第18号廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。議案第19号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。議案第20号鳴門市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。議案第21号鳴門市介護保険条例の一部改正について。議案第22号鳴門市介護保険法施行条例の制定について。議案第23号鳴門市児童クラブ施設条例の制定について。議案第24号鳴門市児童館条例の一部改正について。議案第25号鳴門市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。議案第26号鳴門市附属機関設置条例の一部改正について。議案第27号鳴門市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。議案第28号松重町ほか2町協定事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の受託にかかる協議について。議案第29号平成29年度鳴門市一般会計補正予算第5号。議案第30号平成29年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。議案第31号平成29年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。議案第32号平成29年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第3号。 議案第33号平成29年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第1号議案第34号平成29年度鳴門市光熱水費等支出特別会計補正予算第1号議案第35号平成29年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号議案第36号平成29年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号議案第37号平成29年度鳴門市水道事業会計補正予算第2号議案第38号平成29年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号議案第39号鳴門市職員退職手当支給条例等の一部改正について第1号徳島県公立高等学校の学生廃止の検討を求める意見書はいずれも原案の通り可決されました。報告第1号専決処分について損害賠償の額の決定は報告されました。同意第1号固定資産評価審査委員会委員の選任について同意第2号教育委員会委員の任命について諮問第1号人権擁護委員の推薦についてはいずれも同意されました。定例会で可決された意見書を各関係機関へ送付しました。徳島県公立高等学校の学生廃止の検討を求める意見書。徳島県公立高等学校入学者選抜制度においては、徳島県立学校規則に定める併設型高等学校、専門学科及び総合学科を除く全日制普通科の通学区域は3区域と定められている。本市が県の東北端に位置するという地理的条件から、第二学区に属する高等学校のうち、自宅から通学可能な学校は数校に限られている。また、本市の中学生が第三学区に属する徳島市の高等学校を志望した場合、学区外からの合格者数は、特色選抜の入学予定者数と合わせ、高等学校ごとに募集定員の 8% 以内という枠が設定されているため、十分通学可能であるにもかかわらず、非常に狭き門となっている。さらに、本市から多数の合格者を出している県内全域を通学区域とする城之内高等学校が、順次高等学校の募集人員を減らし、平成33年度入試から募集を停止することになり、本市の中学生の進路の選択肢はますます狭められることとなった。本市においては中学生の進路の選択肢が極めて狭いことや、学区内と学区外では合格するための得点に大きな差があることなどから、保護者をはじめ市民から不安の声が多く寄せられている。また、子育て世代である本市の保護者が、子どもの高校受験のために進路の選択肢が広い徳島市、松茂町、北島町、藍住町へ転出するなど、若年を中心とした人口流出が少なからず見受けられ、本市の中長期的な町づくりの観点からも問題となっている。以上のことから、徳島県におかれては、公立高等学校入学者選抜において進路の選択肢を広げるため、また地域間での公平性を確保するため、現行の学区制の廃止を含めた通学区域についての検討を早急に推進することを強く要望する。合わせて地域のまちづくり、地域の教育の核となる地元高等学校が、これまで培われてきた優れた伝統や校風を生かしながら、生徒や保護者が望んで選択できる学校、地域が一体となって誇りに感じることのできる学校、そして学力向上に向けた 魅力あふれる充実した教育環境を備えた学校となるよう、その取り組みの推進を強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年3月14日、鳴門市議会。一般質問、代表質問。会派渦潮、東正則。問い、新庁舎建設について建て替えると仮定した場合の施設の規模と庁舎建設にかかる概算事業費はどのくらいなのか。答え、現在本市において主な行政事務を執行する庁舎は本庁舎をはじめ共済会館、保健棟、教育委員会棟、渦潮会館、水道会館の6棟であり、これらの施設の総延べ床面積は約1万2000平方メートルです。今後、庁舎建設にかかる現状調査業務の結果を踏まえ、これからの時代に適応した市役所庁舎の在り方などを見据え、基本計画、実施計画を策定する中で、より精度の高い施設規模の検討をしてまいりたいと思います。概算費用については、延べ床面積を1万2000平方メートルと仮定した場合、他団体の事業費実績から導き出される平方メートルあたりの事業費単価約43万円を乗じると、新庁舎の本体工事費としては52億円程度になると考えております。問い、四国ゲートウェイ化推進事業、大津町交流拠点施設について。答え、地方創生推進交付金を活用し、四国の玄関口として交流人口の増加に向けた取り組みを推進するものです。JA 大津町市が取り組む直産市と連携し、地場産業をはじめとする地域の活性化を推進することで、鳴門未来づくり総合戦略の実現を図ってまいりたいと考えております。問い、特別支援学級、教育用、タブレットの導入、効果について。答え、タブレットの導入により、児童・生徒の個々の特殊性に応じ、楽しく分かりやすい授業を行うことができ、電子黒板と同様の教育効果を期待できるものと考えております。さらに、タブレットの活用においては、児童生徒の状態や学習の進度に応じたきめ細かな指導や支援を行ってまいりたいと考えております。会派創新クラブ、三津義弘。問い、行政の最重要課題の一つとして様々な事業、施策を行ってきた。少子化対策は効果がなく、少子化が止まらない。その原因は？答え、人口減少や晩婚化、様々な要因が考えられるが、詳細な分析は難しい状況です。問い、なぜ新しい市役所の庁舎を建設するのか。基本計画の策定作業の進捗状況と、今後のスケジュールについて。答え、築55年を経過して耐震指標 IS 値が 0.47 で、大地震では庁舎の機能継続に支障を来す恐れが示されています。現庁舎に免震の耐震改修を施すとともに、その他の庁舎を集約した新庁舎を建設する案、分散庁舎をすべて集約した新庁舎を建設する案について、比較検討したいと考えています。基本計画策定の事業者の選定作業を進めています。有識者会議、市民アンケートも実施し、庁舎の性能、役割、機能を明確にしたいと考えています。問い、公設地方卸売市場の民営化に向けての状況について、施設管理などの現時点の状況について。答え、民営化を前提に関係者と調整、協議を進めていきたいと考えています。問い、バングラデシュとの交流は経済界から始まり、平成27年夏にバングラデシュ舞踊団と阿波踊りの共演。平成28年4月、バングラデシュの 奈良ヤンゴン寺市長が来命。平成29年8月、バングラデシュ人民共和国文化庁の国家行事として、両国の一層の平和的な友好をとの願いのもと、バングラデシュ舞踊団と阿波踊りとの共演、駐日バングラデシュ人民共和国大使館ラパブ・ファティマ特命全権大使一行が鳴門市へ表敬訪問され、鳴門市からの公的なバングラデシュ訪問について要望が出され、商工会議所やニュービジネス協議会などが経済ミッションとしてバングラデシュを訪問したい意向を示し、平成30年1月に国際的な経済や文化の交流活動を深めるため、バングラデシュの奈良ヤンゴン寺市を訪問、交流した。官民挙げての交流が深まる中で、どのようにバングラデシュとの友好都市提携、友好交流を行っていくのか。答え、交流の輪が広がり、機運の醸成が図られることを期待しています。会派、平成鳴門、宅川安次。問い、モーターボート競争事業の売上と現状について、また今後の取り組みについて。答え、平成30年1月末現在の売上は約309億6000万円で、そのうち一般レースの売上は平成28年度と比較し約 13% 増。形態別の売上では電話投票が約 33% 増と、船券購入形態は大きく変化しております。また今後の取り組みとして引き続き売上向上とボートレース事業のより効率的な運営に向けた見直しを図り、新たなにぎわいづくりに積極的に寄与するとともに、公共の福祉の増進に努めることで、本市の発展に貢献してまいります。問い、排水機場や肥門などの水防施設の整備について、今後どのように取り組むのか。答え、既存施設の維持修繕に加え、排水能力が不足している排水機場については、社会資本整備総合交付金を活用し、年次計画的に機能向上に取り組んでおり、今後についても引き続き排水施設の適正な維持管理や緊急度、重要度を考慮した計画的な更新や機能向上を図ることで、災害に負けない安心安全な街づくりを進めてまいります。問い、地域福祉計画について今後本市と社会福祉協議会との連携でどのように取り組むのか、その体制づくりについての方向性は。答え、平成30年度からの5カ年を計画期間とする地域福祉計画の実施主体となる市社会福祉協議会の運営の体制強化及び地域福祉の推進体制に対する支援の必要性を確かめながら、地域住民の皆様が社会の一員として活躍できる地域共生社会の実現を目指し、いただいた情報や意見をもとに、地域にある社会資源を活用しながら計画の推進に努めてまいります。会派有志会山根巌。問い、徳島県公立高等学校入学者選抜制度については、住んでいる地域によって非常に不公平感のある制度であり、本市の子どもたちが希望する学校に行けない状況にあるばかりか、受験生の選択の幅を狭めている大きな問題であると思うが、市長としての考えは、また学区制の廃止について他の市や町との連携については、答え、現在の学区制では本市の生徒にとって通学可能な高等学校が極めて限定されるとともに、学区間の競争倍率の隔たりが生じている状況にあります。また、町づくりの観点からも、学区制を理由に若年人口の流出が懸念され、早急な学区制の廃止に向けた見直しが必要であると考えます。今後は本市と考えを同じくする自治体と連携を進め、県教育委員会に積極的に働きかけてまいります。 問い。初めて開催された島田島ハーフマラソンは晴天に恵まれ、1344人のランナーが島田島の風光明媚な自然を満喫されたが、次回開催に向けての検討課題は。答え、大会はおおむね成功したものと考えておりますが、コース内容や開催時期、そして交通規制やおもてなしの部分などの反省点を踏まえ、さらに多くの参加者が集まり楽しんでいただける充実した大会となるよう取り組んでまいります。問い、ペットボトル集積用ドラム缶の管理をしていただいている地域の方々の負担を軽減するために、使い勝手のいい形状の容器にしてはどうか。答え、平成30年度当初予算において試行的にドラム缶を改良するための費用を1本あたり8400円で30本、計25万2000円を計上し、実際に使っていただき、ご意見などを参考により良いものができるよう検討してまいります。会派公明党松浦富子。問い、不育症治療費公費助成、不育症の市民への情報提供についての市の考えは。答え、治療費助成については不育症の本市における現状の把握に努めるとともに、他市町村の助成状況を勘案するなど、今後調査研究してまいりたいと考えています。また不育症に関する説明や、国において一部の治療が保険適用されていることについて、市民の皆様に情報の提供や啓発活動を実施してまいりたいと考えています。要望、安心して妊娠、出産、子育てできる町を目指してネウブラが開設されているが、今後さらなる支援の充実を目指し、一日も早い助成を実施していただきたい。問い、持続可能な開発目標 SDGs の推進について、本市の考えは。答え、国の動向を注視しながら SDGs の達成に向けた取り組みについて検討してまいりたいと考えています。問い、 SDGs の各種計画への反映についての本市の考えは。答え、国の指針を踏まえるとともに、 SDGs に関する他団体の先進的な取り組みなども研究しながら、今後各種計画の策定、改定に努めてまいりたいと考えています。問い、本市の教育分野における SDGs の取り組みについては。答え、今後とも子どもたちがよりより未来社会を切り開くための資質、能力を育成できるよう取り組んでまいりたいと考えています。問い、子どもの生活実態把握等調査事業の現状は。答え、本市の貧困状況にある子どもの実態把握と支援ニーズや課題は、今年度末に報告書を作成する予定となっています。問い、子どもに対する支援策として、子ども食堂の設置についての考えは。答え、子どもの生活実態把握等調査事業の調査結果を踏まえ検討してまいりたいと考えています。個人質問。長浜健一。問い、鳴門駅周辺整備工事が進んでいるが、鳴門駅周辺整備事業の全体計画はどのような計画か、また何を整備し、特に駅西側の整備スケジュールはどのようになっているのか。答え、駅前整備ですが、約47年間利用した施設が老朽化したので、歩道橋と旧観光案内所を撤去し、歩行者用通路と駅の東西に駐輪場を設置しました。また駅前ロータリーの改修や情報発信機能を備えた拠点となるよう環境整備を行ってまいりたいと考えています。今後も安全性向上や景観の改善を行い、鳴門駅周辺が本市の地方創生を支える交通と 情報発信の拠点となる環境づくりを行います。要望、鳴門駅周辺整備は内容を市民に周知する必要がある。温泉地でもない鳴門でなぜ足湯なのか。必要性を明確にしてほしい。運営費用や衛生運用計画などを関係する委員会に諮ってほしい。問い。平成以降だけでも様々な中心市街地活性化策が策定され、多額の予算が支出されたが、進捗が見られない。直近の平成12年策定の鳴門市中心市街地活性化基本計画の進捗状況をお聞きしたい。また、市役所の整備計画が始まり、まちづくり三法が改正された今こそ計画を再考し、市民と共にまちづくりを進めるべきと考えるが、いかがか。答え、中心市街地活性化基本計画の進捗状況についてですが、文化芸術活動の環境整備や百軒商店街、クリスマスイルミネーションの開催など、さまざまな取り組みが行われており、今後も引き続き関係者と連携を密に図り、取り組みたいと考えております。意見、私は本市の中心市街地の議員として地域の声を代弁し、中心市街地活性化を推進していくために活動していく。個人質問、続き。林克義、渦潮。問い、高齢者の交通手段の確保について、安価で気軽に買い物や通院ができる定期的に巡回するデマンドバスやデマンド型乗り合いタクシーがあると考えるが、地域でこうした取り組みを進める際の行政からの支援は？答え、高齢者等の通院や買い物支援などに限定し、一定の方を対象に運行するコミュニティ交通が有効な取り組みとなっているケースもあり、NPO や地域団体などが主体となり、こうした取り組みを進めようとする場合には、企画段階から担当者を出席させるなど、可能な範囲の支援を検討していきたいと考えております。今後、高齢者の居場所や介護予防の拠点づくり、有償ボランティアによる生活支援の仕組みといった具体的な活動に関する機運が高まった地域から順次取り組みが展開されていくものと考えており、こうした地域団体などとの連携を通じた互助による移送サポートの仕組みづくりやその運営についても支援を行ってまいります。問い、鳥獣被害対策について、猿やイノシシにより農作物が荒らされるなど、鳥獣被害が深刻化している。猿やイノシシを捕獲し、頭数を減らしてほしいとの強い要望があるが、市の今後の取り組みや捕獲状況などについての考えは？答え、近年本市では猿やイノシシの被害対策について、鳴門市有害鳥獣駆除対策協議会と連携し、国や県の補助事業を活用しながら、地区ごとに捕獲檻による捕獲や電気柵など侵入防止柵の設置を計画的に行っております。また、平成29年度は1月末時点で猿32頭、イノシシ102頭を捕獲しております。宮崎明。問い、市は南海トラフ巨大地震などの大災害に備え、防災・減災対策を最重要施策として取り組んでいるが、消防団詰所の耐震化の進捗状況と、災害拠点施設である消防大麻分所の耐震化の現状及び新改築を含む今後の計画は？答え、現在46分団詰所中33詰所の耐震化を終え、残りの詰所も引き続き耐震化を図っています。耐震基準を満たしていない大麻分所は、大規模災害時に地区消防本部としての機能が十分発揮できる施設にすべく、耐震化の方法や時期を検討しています。問い、東日本大震災後に消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行されたが、法律施行後の消防団装備の整備改善状況と 教育訓練の実施について。答え、トランシーバーを各分断に2機ずつ、粟田分断に油圧切断機等搭載車両とエアーテントを配備しています。教育訓練については、団員を階級別に県消防学校や消防大学校に派遣し、現場指揮能力の向上などに努めています。要望、危機管理の基本は事前対応である。早急に装備整備計画を自立し、充実強化を図ることを強く要望する。問い、自主防災組織のリーダーなどの人材育成及び大規模災害時に不可欠な同取り組みと消防団との連携強化の取り組みについて。答え、県が開催する防災リーダー育成講座に参加して人材育成に努めています。消防団との連携強化は、地域防災訓練を通じてお互いの役割分担の確認や協力関係の構築に努めています。要望、市民防災士の資格取得支援助成金制度を創設し、専門的知識を持った防災リーダーを育成することを望む。佐藤きぬこ、平成なると。問い、高齢者無料バス優待券交付事業について、70歳以上である対象を体力・気力のある65歳以上に引き下げては。答え、交通弱者の移動手段の確保を支援し、閉じこもり防止や社会活動への参加を促し、生活福祉の向上にと、地域バスと鳴門市内を運行する徳島バスの路線で利用できる無料優待券を交付しております。要介護認定を受けていない市内の高齢者から、3000人を無作為抽出して実施した介護予防・日常生活券行きニーズ調査では、37% の方が優待券を保有、32% の方が月1回以上、15% の方が週1回以上利用しているという調査結果が出ており、制度としては定着していると認識しています。65歳から69歳までの高齢者への拡大については、近年の高齢者の体力、運動能力、ともに向上していること、他団体の類似サービスにおいても70歳以上が多いことからも、現時点では拡大する状況にはないが、近年の課題である運転免許証の自主返納者や、若年認知症を含む認知症の方への対象拡大など、新たな視点から調査・検討に努めてまいりたいと考えております。問い、財政運営の中で指導の補修工事費が絶対的に少ないために、痛みの著しい指導が多い。このことについて市民の方々は不安を抱き、通行にも支障がある。今こそ重点的に予算配分すべきではないか。答え、しっかり安心快適住みよいまちづくりの推進のため、指導をはじめとするインフラ整備については、市民生活に欠くことのできないものであり、また改善要望も多いことから、当初予算に加え状況に応じて補正予算で対応しています。市民ニーズに的確に対応した効率的効果的な予算で、適切な行財政運営に努めてまいります。平塚康二。問い、下水道や合併処理浄化槽の普及促進についての取り組みと成果は。答え、下水道への加入促進につきましては、国庫補助金を活用した普及促進員による個別訪問を継続的に行っており、加入促進に努めております。平成30年1月末現在での推薦化率については 39.9% となっております。次に、合併処理浄化槽の普及促進について、鳴門市汚水処理構想の見直しに伴い、合併処理浄化槽の普及がこれまで以上に重要な課題となっております。転換助成制度の拡充を図りながら、広報誌などの活用や啓発のパンフレットの配布など、周知啓発に努めてまいりました。さらに、新たな取り組みといたしましては、徳島県環境技術センターと連携し、 単独処理浄化槽の法定点検時に啓発パンフレットを配布し、転換を促すとともに、来年度は水環境整備や普及促進に関するチラシを作成し、啓発する予定といたしております。今、特殊詐欺と言われる中で、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺が圧倒的に多く、全体の 90% を上回っているが、鳴門市での相談内容はどういった内容か。答え、最近多く相談が寄せられている事例といたしましては、はがきによる架空請求が挙げられます。本市では、平成29年7月頃から相談が寄せられるようになり、ここ数ヶ月は毎月10件程度の相談が寄せられております。こうした状況を受けて、ウェブサイトや庁内モニターで注意喚起を行うとともに、3月の広報ナルトにも注意喚起を促す記事を掲載する予定としております。上田浩二、問い、昨年12月開催の島田島ハーフマラソンと大麻町ジングルベルマラソン大会は、開催時期が非常に近く、開催の遅い大麻町ジングルベルマラソン大会が影響を受けることは明らかであった。市として、島田島ハーフマラソンの開催にあたって、大麻町ジングルベルマラソン大会実行委員会に対して、いつ事前説明を行ったのか。答え、非常にタイトな日程だったことから、大麻町ジングルベルマラソン大会実行委員会への事前説明はできていませんでした。来年度は、開催時期やコース内容などの精査とともに、実行委員会への事前説明を行う中で、両大会に相乗効果が生まれ、お互い盛り上がる大会となるよう、努めていきたいと考えています。問い、後期高齢者医療制度は今年度から特例軽減の段階的廃止が実施されているが、最大でどれほどの負担増となるのか。答え、所得58万円の方を例にとると、所得割額については今年度の3万2000円が、来年度には6万4000円の負担増に、均等割額については今年度の5000円が、平成31年度は5万3000円の負担増となります。問い、臨時的任用職員の有給休暇の加算について、市は今年度を起算として加算を行うよう改めたとしているが、昨年度までをリセットする扱いは、なお労働基準法に反している。直ちに法令遵守を徹底するべきでは。答え、現在昨年度以前より継続勤務している臨時的任用職員には、遡って加算されるべき有給休暇が付与されていません。今後、すべての臨時的任用職員の勤務記録の把握に努め、来年度から雇用期間に応じた付与を行うよう準備を進めています。平成30年第2回定例会の開催予定。平成30年第2回定例会は、6月12日から6月29日までの18日間の予定です。6月12日火曜日第2回定例会開会。予算、決算委員会。13日水曜日、一般質問通告締め切り。18日月曜日、一般質問会派代表質問。19日火曜日、一般質問個人質問。20日水曜日、一般質問個人質問。予算決算委員会。21日木曜日、総務文教委員会。22日金曜日、生活福祉委員会。25日月曜日、産業建設委員会。28日木曜日、議会運営委員会。全員協議会。議会運営委員会。29日金曜日、第2回定例会閉会。人事案件。固定資産評価審査委員会委員。下地茂氏、無谷町。原内秀美氏、北灘町。細井和夫氏、瀬戸町、富田孝夫氏、大麻町、竹林久代氏、里浦町、斉藤美智子氏、大津町、人権擁護委員、 浜野和子氏無野町、金沢俊明氏大麻町、教育委員会委員加藤寛治氏大津町。市の予算の使い道について審査しました。福祉、健康、健康ノードックについて毎年応募数が定員より多くなっているが、前年度当たらなかった方を優先する配慮はしているのか。本市で行っているがん検診受診者を優先しているが、それでも余っている枠については、前年度の脳ドック受診の有無を加味して抽選で対応している。特定健康受診勧奨業務についてコールセンター方式は新しく始まったのか。特定健診などの未受診者対策として、平成28年度からコールセンター方式を採用し、電話またはダイレクトメールでお知らせしている。頻繁に医療機関へ通院されている方は、特定健診受診者に含む対応などを行わないと、受診率は上がらないのではないか。現在、受診啓発の中で自分の健康を知り、事前に病気を予防してもらうという趣旨をうまく伝えられるよう、対策を検討している。福祉、認知症総合支援事業の徘徊高齢者対策について、来年度から基幹型包括支援センターが主となって徘徊高齢者がいた場合の捜索協力者をネットワーク化する徘徊 SOS ネットワークという組織を作る。また関係機関と連携し、徘徊高齢者を捜索する模擬訓練も行う予定である。現在は徘徊高齢者が見つからない場合、防災行政無線を活用して呼びかけを行うこともしているが、来年度創設の徘徊 SOS ネットワークでは、メール配信を利用して捜索する方法も検討している。人権福祉センター耐震改修工事費について内装はどうするのか。耐震化にあたり、天井と床を全面的に改修する。またトイレを洋式化し、多目的トイレを一箇所設置する。照明の LED 化についても検討している。高齢者も多いことから、将来的にはエレベーターの設置も検討してほしい。市民生活、暮らし、老朽化した集会所の維持管理などについてどのように考えているのか。平成32年度までに公共施設等総合管理計画の中で、集会所も含む各施設の個別の管理計画を策定することとしており、耐震化の問題も含め、本格的に取り組まなければならないと考えている。十分住民感情を認識しながら適正な配備を考えてほしい。地域のコミュニティ施設のあり方として、これまでの公民館、集会所という形態だけにこだわらず、弾力的に考えていただきたい。昨年8月に行われた第1回鳴門市北島町浄水場協同化協議会以降の浄水場協同化の進捗について、第2回協議会では平成30年度の予算及び事業計画案について審議を行った。水道料金のあり方についての方針は平成30年度にまとまる見込みである。まちづくり、ウィラブ鳴門まちづくり活動応援補助金について、補助金の対象経費に制限があるなど、ボランティア団体にとって利用しづらいようであるが、対象経費を広げる考えはないのか。日常的な事務費など団体の維持的経費は対象外となるが、事業を推進するにあたり、今までの検証を踏まえて、対象経費の範囲について今後検討していきたい。ボランティア団体などのやる気を起こさせるような施策として、ウィラブ鳴門まちづくり活動応援補助金を起点とし、ワンランク上の補助や施策を行うことで、ボランティア活動の支援をしていただきたい。環境、衛生、 クリーンセンター環境整備のうち地元対策事業はどのようなことをしているのか。地元対策事業としては、道路の舗装や防犯灯の設置、集会所の修繕などを行っている。いろいろ対策をしているようだが、地域の要望も聞いて、今後も対応を考えてほしい。指定ゴミ袋制により得た収益を地元の環境対策に使用してほしい。産業。豊岡市では、コウノトリ育む農法を実践して、米の販売価格が上昇するなどの効果が出ているようであるが、鳴門市でも同様の取り組みはできないのか。鳴門市でも、コウノトリブランド認証制度を策定しており、昨年9月から、コウノトリレンコンの出荷が始まっている。今後、国及び鳴門市の補助金などを用いながら、ナルトブランドの底上げに取り組んでいきたい。地域おこし協力隊の現状と今後の展開は、現在、男女1名ずつの合計2名の地域おこし協力隊がおり、男性の隊員は移住された方に対して、大麻町のレンコン収納を進める活動をメインに行っており、JA で開設予定である農業版の職業紹介所との連携も検討している。また、女性の隊員については、今年度ビジネスプランコンテストでグランプリを取った睡眠で商品開発や販売などに取り組んでいる。市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり、感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールなどでお寄せください。1、議会だより氏名について、感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問など。内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。市民の皆さんのご意見をお待ちしています。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、ファックス 088-684-0814、E メール gikai@narutoshi.nauto.i-tokushima.jp 政務活動費収支報告について。市議会ウェブサイトで平成29年度政務活動費4月から12月分の政務活動費、収支状況及び収支報告書を公開しています。また、議会事務局でも政務活動費関係書類の閲覧及び写しを請求することができます。編集を終えて、今回の議会だよりの発行日は1918年6月1日に、坂東捕虜収容所でドイツ兵捕虜によって、ベートーベン大工交響曲がアジアで初めて全曲演奏されてからちょうど100年目の記念すべき日です。初演の背景にはドイツ兵捕虜に対する人道的な処遇や地元民との国境を越えた交流など心温まるエピソードがありました。100年前にこの地で先人たちが残した世界平和のメッセージを今一度心に深く刻み、私たちもさらに100年後へこの史実を伝えていかなければならないと感じるところであります。議会広報委員会、委員長平塚康二、副委員長上田浩二、委員東正則、塩崎健二、浜森幸、佐藤絹子、橋本国勝、三津義弘、担当は中内でした。